もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
養子を迎えているんですけれども、
はい、
その養子との関係ですね。
あなたはおいくつですか？
78歳です。
奥様は？
88です。
養子を迎えられたということは、お二人にお子さんがい
らっしゃる？子供がなかった。
養子の方は今何歳ですか？
42歳です。
男の方ですか？
はい、
どのような経緯で養子をお迎えになられたんですか？
1歳になる前ですね、
はいはい、
夫婦で里親活動に参加していました。その養子と出会いまして、
はいはい、
施設に入っていたもので、施設側の指導でですね、児童相談所が中に入って裁判になりました。形式上の裁判ですね。誰々のところに養子に行くということを承諾するというような意味合いの裁判です。
41年間ご自分のお子さんとしてずっと育ててこられたんですね。
はい、はい、そうです、
はい、その方と何か問題があるんですか？
現在全く行き来がなくなってしまったわけです。
行き来がなくなった？来なくなった、
うん、
来なくなった、はい、42歳ですから、
結婚してます。で、子供も2人います。ちょっと私の言葉がきつい使ったのかなと今は反省してますけれども、
はい、
子供が小さかった時に年に1回お正月にだけ来るようになっていたんですね。まだ未就学の子供でしたけど、
養子の方の
子供、
子供、あなたにしてみたら、まあ、お孫さんみたいなものですよね。
そうです、
うん、そのお孫さんに対して、まあ、おじいちゃんであるあなたが少し厳しかった、
はい、お正月にだけ来るんですね。その孫に対して言ったんじゃないんですけども、
うん、
養子の子供に、
うん、
ここはお前の家だからいつ来てもいいんだけれども、
うん、
お正月にだけお年玉を集金に来るような来方はダメだよ、
うん、
お正月だから遊びに来た、
うん、
お年玉もらって帰る、
うん、
と来年の正月まで来ないと、
うん、
そういうのはダメだよというふうに言った。そのことが養子の勘に触ったというか、
うん、その時ご養子の方はそんなことないよって喧嘩になったりしたんですか？
いや、しません。黙ってました、うん、その翌年から全く来なくなりました、
うん、それ何年ぐらい前の話ですか？
ちょうど10年ぐらい前の話ですかね。
なるほど。まずその養子の方が1歳でいらっしゃったんでしょ？本当のお父さんじゃないよ、お父さんお母さんじゃないよっていうのはいつ頃言われたんですか？
中学受験失敗して、
うん、
その前後に児童相談所での指導で、
うん、
本当の親でないことを早く告げなさいと、
うん、
いうふうな指導があったんですね、
うん、はい、
私たちはあまり本当はそんなことを言わなくたっていいじゃないかというふうに思ってましたけど、
うん、
児童相談所では本当の親でないことを早く告げなさいという指導を再三受けました。それで私たちもしぶしぶそのことを告げて。
お子さんはその時にどんな反応でした？
それ以前からですね、
うん、
近所の子供たちの間で、
うんうん、
お前はもらいっ子だもらいっ子だというようなことを言われて、
うんうんうん、
泣いて帰ってくるようなこともありました。ですけどその都度、うん、もらいっ子だなんていう証拠はどこにもないよ
って、じゃあ、うん、
お前はその言われたその子は本当の親かどうか、
うん、
お前は分かるのかいっていうふうな慰め方をして、どうにか本当の親を装って、
実際その告白したわけですよね。その本当のお父さん、
はい、
お母さんじゃないよ、
はい、
その時はどんな反応でしたか？
やっぱりなって一言言いました。嫁の実家がですね、
はい、
私の住んでる町と、
うん、
よりも子供が住んでる町との中間にありまして、
はいはい、
嫁の実家の方が近いわけですね。
あ、嫁というのは養子の方の奥さんのことですか？
そうです、まあ、それでなくても女の人は、
うんうん、
自分の実家へ帰りたがるもんだっていうふうに聞いてましたから、
うん、
まあそれもやむを得ないなとは思ってました、
うん、あ、結婚なさってからね。
はい、
向こうのお嫁さんの方の実家によく帰ってるみたいだってことは分かったんですね、はい、
それも 子供が小さい間はしょっちゅうのようでした。
まあそうですよね。
子供が熱出した、やれなんだっていうと、すぐ嫁のお母さんが、
いやそりゃそうですよ。だって、自分の旦那さんのお父さんお母さんに、それ迷惑かかるなと思いますもん。
それから集金に来るような来方はしなさんなというふうに注意をした時も、嫁は私の家へ入らずに私の息子と孫を私の家の前で車で来て降ろして、自分は車その車でシュッと実家へ帰ってしまうと、寄らないと、
ね、馴染めないんですね。だいたい嫁の実家の方が居心地がいいんですよね。そういうもんなんですよ。
そうですね。
だって実のお父さんって厳しいし、そうするとうちの亭主もそうですけど、
はい、
私の実家に行けばね、いやーよく来てくれた、よく来てくれたって、もうあげ前生前じゃないですか。
はい。
そりゃ気分がいいですよ、気楽に。
そうですね。
そういうもんなんですよ。
はい。
はい。一生懸命ね、育ててきた、息子さんがね、うちに来ないっていうのは寂しいですよね。
そうですね。私も教育にはお金をかけたつもりで、
はい、
小学校4年生から3年間塾に通わして、夏休みはお弁当を2食持って塾に行ってました。子供曰く学校でプールの時間に今日は恥ずかしかったと、僕だけだよ、海水パンツの跡が何にもなくて真っ白けの足でプールに入ったのは、夏休み海プールなどに行く暇がなかったですね。
そっか、それはちょっとでもお父さんの愛情はわかるけど寂しいですよね、子供としては。
この家屋敷もあるし、お墓のこともあるし、一度よく相談しないといけないねとは言ってます。
あ、その息子さんとでしょ。
はい。
つまりお話ししたいんですね。
はい。
そのことを息子さんに電話とかなさったりしましたか？
しません。
ああ、なんで？
勤務が変則勤務なんですね。
息子さんの？
はい。なかなか電話してもメールでちょうだいとか、そういうふうに言ってくるもんで、電話もしません。私立中学の受験がテレビニュースで流れたのを見て、お前もこんな時期があったね、今どう思ってるというふうにメールしたところ、ああそうだねって返信があったきり、その後何とも話が進展していきませんでした。
本当は何言いたかったんですか、お父さん。
それで話の糸口をつかめれば、話が進展していくんじゃないかなというふうにして連絡を取ったんです。
父さんの方からもちょっとこういろいろ折れて話した方がいいかもしれません、素直に。私なんかでもそう思います。
そうですかね。
だってさ、はい、感謝してないわけないと思いますよ、息子さんは。養子だから来ないとかそういうことは思われない方がいい、そこのところをね、いろいろもっと話できるといいですよね
と私は思ってます。だけど、向こうがその話に乗ってこないっていう感じがあるんですね。もう今更そんなこといいやっていうような投げやりな気持ちでいるんじゃないかなというふうに。
昔の受験言われても投げやりにはなりますけど、ほらこれからのこととか、今寂しいんだよ、顔見してよみたいなことを言って差し上げるといいのになーなんて思いますけどもね。
はい。
じゃあ、回答者の先生に聞いてみますね。今日の回答者の先生は、弁護士の塩野谷孝之先生です。
なんかお話を伺ってるとね、養子さんとの関係がギクシャクしているのを、
はい、
養子だからだというところにね、なんかそこに結びつけちゃってるところが問題なのかなっていう感じはします。特別養子縁組で裁判所の審判で、元の生みの親との関係を断って、あなた方のところに養子に来たわけですよね。で、実の子と同じようにずっと育ててきて、まあ、途中で、はい、その養子だっていうことを打ち明ける時期はあったけれども、でもその後も、はい、まあ、特にその親子関係悪いこともなく、まあ、すくすくと育ったわけですよね。
はい。
ですから、この養子であるということはね、ほとんど意識することもなく、まあ、心のどっかでは意識してたかもしれないけれども、養子だから可愛がらないとか、 自分は大事にされてないっていうふうにお子さんの方が思うとかね、そういうことはおそらくほとんどなかったんじゃないのかなと思うんですよ。関係がギクシャクしたのはむしろ実の親子であってもあなたのような接し方をしてしまうとね、子供の立場からするとね、煙たい感じはすると思うんですよ。まず一つ、はい、そのお年玉を集金に来るようなことではダメだよと、あなたがそういうふうにおっしゃった趣旨はよくわかりますけれども、でも言い方ってものがあると思うんですよね。
ああ、そうですね、うん、今考えるとそれが一番のネックになってるんじゃないかなと思います。
そうですね、特にまあ子供も小さかったわけですから、
はい、
うん、集金に来るとかっていうんではなくてね、あのおじいちゃんおばあちゃんはあのお年玉あげたいから、うん、お正月はおいでねっていうふうに言えばよかったのに、うん、
はい、
集金に来るようなことではダメだよっていうふうに言われたら、
はい、
やっぱり子供はちょっとこう嫌な思いもするし、
はい、
お嫁さんの方も嫌な思いをして、
はい、
でやっぱりそういう嫌な思いをしてしまうとね、
はい、
やっぱりその頭の片隅にあった、あ、養子なんだなとか、いうことをお互いに思ってしまうんで、だからそこがまあ、多分、まずかったのかなっていうふうに思います。それともう一つは、はい、やはりちょっとあなたのそのお子さんに対するね、まあいろんな言い方が、そのちょっとこう恩着せがましいような感じがするんですよね。まあ中学受験のこともそうですし、誰のおかげでその、ここまで育ててもらったと思ってるんだと。いうような言葉の中にそういうニュアンスがあるとね、養子さんの方は。
それを感じ取ってると。
うん。あ、実の子じゃないんだなと。だからその、感謝しなさいというふうに言われてるんだなというふうに感じ取ってしまうかもしれないですよね。別に、やっぱり言われた側からすると、ちょっとこう、距離を感じてしまう。言われた側は自分自身を納得させるために、
はい。
あ、でも養子なんだからなっていうふうなことを、普段忘れてたことまで思い出してしまうというかね。
ああ。
で、それが、その、例えば中学受験に失敗したっていう、その、辛い思い出とかそういうのとこう結びついて、今まで育ってきた中でいろいろ楽しいことも、嬉しいこともあったにもかかわらず、はい、なんかその辛いことがこう連鎖反応のようにね、思い出されてしまったりするっていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。普段、だって、あなた方は別に養子だからっていうふうに思いながらずっと育ってたわけじゃなくて、もう実の子供同様に育ててきたわけでしょ？
そうです。
うん。だから、それは、あなた方も、そんな、何かギクシャクしたときに、まあ、実の親子だから、実の親子じゃないからしょうがないよね、とか、そういうようなことを思わない。はい、仮に思っちゃったとしても口に出さない。はい、で、息子さんの方も、そういうことを思わずに済むような接し方をしていかないと、やっぱりこう、恩着せがましい言い方をしてしまうと、実の子供でもないのに、育ててもらったことに対して自分はこういうふうに感謝しなくちゃいけないんだな、感謝しなくちゃいけないんだなというふうな、なんて言うんでしょうかね。規範意識みたいなものをね、持ってしまうと、
はい。
そこに心と心のこう距離が出て、できてしまいますよね。
はい。
で、どうすればいいかということなんですけれども、とにかくその息子さんにね、お前は親を大事にしなければいけないとか、家を守っていかなければいけないとか、
はい、
そういうようなプレッシャーをね、感じさせないような人間関係を何とか取り戻すようにしないといけないと思うんですよ。あなたや奥さんがもっとこう、情の部分で息子さんやお孫さんやお嫁さんと付き合うようにした方がいいと思うんですよ。寂しいからたまには顔を見せてくれと、自分たちの将来のことも困ってるんだと、何とか相談に乗ってほしいとか、自分たちももう年老いて一人ではなかなかいろいろできない状態になってるから、力になってくれると嬉しいなと。そういうふうに、まあ、こう、情の部分で接していくようにしないといけないと思いますし、ましてやお孫さんとの関係ではね、孫の成長を喜び、顔を見せてくれて嬉しいよっていうようなね、形で接すると、少しは状況を改善するんじゃないかなと思います。自分の弱さを見せて、
あまり肩意地を張らないと。
そうですね。それはすごく大事なことだと思います。
はい。
本当は、会いたいだけなんでしょ？寂しいなと思ってるでしょ？
そうですね。
ね。
はい。
そのことをね、私素直に言った方がいいと思いますよ。
はい。はい、どうもありがとうございました。
はい。失礼します。はい